皆さんで新改訳の2017年版をお持ちじゃない方は受付にありますので、一緒に読みたい箇所がありますので、新改訳2017年版をお持ちじゃない方手を挙げて受け取ってください。受付に置いてあります。大丈夫ですか。はいはい。私たちはですね、神様を喜び楽しむことができる。しかし神様を自分の目的達成の手段にすることは許されない。神様を喜ぶことは大切なんですけれども、無意識のうちに私たちは、ね、神様にこういうふうに言って神様にこういうふうに動いてもらおうって考えちゃう。それはダメだよってことですね。神を楽しむことと神を利用することは決定的に違う。有名なウェストミンスター大教理問答ではこう言われている。人間の主な最高の目的は何であるかという問いに、人間の主な最高の目的は神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことである、ね、神を喜ぶこと、それが人生の目的なんだって、ね、書いてある、はい、でエレミア書10章2節から見ていきますけれども、その10章2節の2行目、ね、諸国の道を見習うな、天の印にうるとえるなとこうね、これはエレミア書は今から2600年前ぐらいに記されたんですが、当時ですね、実は天文学が非常に発達してた。でもね、日食とか月食だとか彗星の出現どうして現れるのかっていうのはどうもよく分かんなかったんです。でそこに特別な意味を見出そうとしてですね、みんな恐れを抱いてたんですが、今科学的にはそれは解明されてますよね。ところが今2600年前と同じように星占いなんか流行っちゃうんだよね。何なんだろうねこれ。本当に進歩しないんだ。だから10章3節で書いてある、国々の民の習わしは虚しいと言ってね。それと同時にやっぱりこの偶像礼拝にはたたりへの恐れっていうのは結構あるんだよね。本当に残念な話ですけれども、東日本大震災の時にですね、逃げた、だけどご遺灰を忘れてしまったと言って遺灰を取りに家に戻って津波に流されたっていう人がいるんです。それ以来お寺さんはですね、言うことを変えたんだよね。遺灰は作り直すことができますから決して戻らないでくださいって話だけど、それにしてもね、日本の中にね、こう先祖のご遺灰を無限にするとですね、たたりがーってね、こう埋め込みがされてるの、結構多くの日本人の中に、ね、それに対して10章5節は何と言ってるか。10章5節これ暗唱したらいいね。そんなものを恐れるな、癌になることも疫になることもしないとね、いうことです。そして6節、10章6節7節でですね、その始まりと終わりに、主よあなたに並ぶものはありませんと言って、10章7節、主は国々の王である方と。これはね、2600年前にイスラエルってのは本当に吹けば飛ぶような弱小民族だよ、ね、で国々によって礼拝する神が違うのは当たり前なんだよね。エジプトの神は偉大って思われるかもしれないけど、イスラエルの神、え？なんていう感じだ。そのイスラエルの神がね、全世界の王だって言ってるんですよ。10章8節9節で偶像の神々の虚しさが描かれ、10節では、しかしヤーヴェ主は誠の神、生ける神、とこしえの王、その身代わりに地は震え、その憤りに国々は耐えられないと宣言される。で、11節が面白い。11節、新改訳だとですね、星印がついている。 ね、星印の下の中央を見るとですね、この説はアラム語で記されていると。アラム語って何だよってね。イエス様の時代は結構アラム語っていうのはね、国際語だった。そのちょっと前もですね、アラム語っていうのは国際語だったんです。西アジア全域に通用する言葉だった。だから異教徒に向かってですね、異教徒にことわざとして伝えられるようにこの言葉が書いてあるんです。だから11節は異教徒向けの言葉、ね、私たちもかつて異教徒であったということを覚えながら11節をちょっと読んでみましょう。11節ね、はい、あなた方は彼らにこう言え、天と地を作られなかった神々は地からもこの天の下からも滅びる、ね、そう、私たちからしたら神様って天地を作られた方ってさ、なんか常識になってきてんだけど、そうじゃないんだよ。皆様、日本で最も有名な神というと天照大御神さん。天照大御神はどうやって生まれたと古事記に書いてあるか知ってるよね。最近知らない人が多いんだよね。ね、あれはイザナギの御事っていうのがさ、奥さんを追っかけていって汚れて逃げ帰ってきて淡木原で禊をするんだ。禊した最後にですね、左目を洗った時に生まれた神が天照大御神であるってこう書いてあるんです。その通りに書いてあるんですね。これ知らないとさ、ね、だから天皇家が礼拝する神はイザナギの御事が淡木原で左目を洗った時に生まれた神なんですよ。バカにしてるんじゃないんだよ。そうやって書いてある。それを天皇家は信じてるはずなんだ。不思議だね。で、だからそれは生まれた神なんです。天と地を作った神ではないんですよ。それに対してここに書いてあるの、天と地を作らなかった神は滅びるって書いてある。ですから、そういう、その上でね、10章の12節から15節まで、この聖書の神は、あらゆるすべての気候現象を支配する神であるってことが書いてある。当時は、ね、この神に願ったら雨が降るんだ。この神は乾燥をもたらすんだとかいうのがあった。ところが、主はすべての気候を支配している。で、10章16節で、主は万物を作る方、イスラエルは主の譲りの民、その皆は万軍の主である。譲りの民っていうのは、ね、世界を相続させる特別な民がイスラエルである。こうちっぽけなイスラエルが世界を相続するんだ。それは今私たちにも言える。私たちは、ね、世界を相続する、治める民なんだ。その上で10章17節からの言葉ね、これはエレミア書で何度も繰り返される言葉なんです。それは何かっていうと、ね、やがてエルサレムがですね、包囲されるということなんです。で、そういう中でエレミアが嘆くんだけど、そういう中で10章23節、これは興味深いエレミアの祈りなの。主よ、私は知っています。人間の道はその人によるのではなく、歩むこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことを、と。まあ、分かりやすく言うとね、人間は自分で自分の道をちゃんと支配しているように見えるけども、全然そうじゃないんだよね。私たち振り返ってみるとですね、怒ってはない、ならない時に怒ってしまったりですね、やってはならない方向にふーっとふらふらっとね、自分の心が動くってことあるでしょ。だから自分の、人間は自分で自分の道を確かにしようと思ったってできないんだよ。だからね、主よ、私を懲らしめてくださいって言うね。ある程度痛みに遭わないと自分は変わらないから、ただその懲らしめがね、身怒りに寄らないで、ただ公正を持ってと言ってね、神様、私を作り変えてくださいっていうような意味でね、 祈っている。そうでなければ私は無に帰してしまいます。私たちね、目に見えない神様を信じることができたら世話がない部分がある。旧約聖書のストーリーは何かというと、ね、神様はイスラエルを特別に扱ったのに、ね、人生が安定したって言ったら神様を忘れちゃったって話なんだよね。だから目に見えない神を信じるってことはとても難しいことなんです。で、それに対してエレミア書は、ね、こうやってね、本当に神様を礼拝したいんだけど、なんでみんな忘れちゃうんだよねってね。最終的に神様は私の心を新しくしてくださらなければ、私たちは神を礼拝し続けることができませんよっていうのが、エレミアのもう一つの隠れたストーリーなんです。だから、この背後にですね、そういう、ストーリーがあるんだ。で、エレミア書11章になりますけれども、11章では特にですね、3節、これもね、一緒に読んでみた方がいいかもしれない。11章3節、はい、イスラエルの神、主はこう言われる。この契約の言葉を聞かない者は呪われる。こうね、呪われるなんて嫌だよな。だけどね、これは旧約を理解するための鍵なんです。それは神様が、ね、モーセを通して、ね、イスラエルと契約を結んだ。その契約の言葉は皆さんよく知ってる10回10の言葉ってあるでしょ。10回を中心としたこれはシナイ契約って言うんです。契約っていうのは皆さん今も、ね、こう契約には呪いとですね、まだだから契約を破る者に対する罰則規定と、ね、守る者に対する祝福っていうのは契約の条文にいつもついてるんです、ね、だからこの3000年前に与えられた契約に対しても、ね、呪いがあったんです。その呪いが書いてあるのが新命記28章なんか中心ですよね。その中で、ね、神様を忘れたらお前たちの国は滅びるぞって言われてるんです。何度も同じ、ね、呪いがある。一方で祝福がある。それは何かというと、ここで11章4節、ね、私の声に聞きなさい。そうするとあなたは神の民となり、ね、この聖書の神はあなた方の神となるんだよっていう、これは祝福の約束なんです。ここのところで注意しなきゃいけないのはね、ヘブル語で聞けっていう言葉の中に、ね、聞いたら従うっていうニュアンスが込められてるもんだから、日本語に訳すとき聞き従えってなるんですが、ただ日本人結構真面目だからね、聞くっていう部分を忘れてですね、単に従うと考えずに従うものだと思ってる人がいる。そうじゃないんだよね。ヘブル語の中心はですね、もう耳をダンボにして聞くってことなんだ。よく聞く。で、なんでイスラエルの民がですね、忘れるかっていうと、よく聞く前にね、ああしたらいいんでしょう、こうしたらいいんでしょう。日本人もそうなんだよ。なんかね、あ、そうね、だから誠実厳守したらいいんでしょうとかね、なんかね、行動面ですぐ考えようとする。でも聖書が言ってることはね、行動の前にまず聞きなさいなんです。神様の教えを本当に心から聞きなさい。だいたい教えを聞いて神様の、ね、意図がよくわかると従いたいという気持ちになるんですよ。そういうふうに聖書は書いてあるんです。ところが、ね、十分に聞こうともせずにですね、どうしたらいいんですか、ああしたらいいんですかということを考えるもんだから、神様を忘れてしまうということがあるんだよ。でもとにかく神様は、ね、11章5節にあるように父と蜜の流れる素晴らしい地にイスラエルの民を導いてくださった。ところが彼らは、ね、その国で安心した途端ですね、神様を忘れてしまったっていうのがこのエレミア書の前提にある。で、神様はエレミアに向かってですね、11章6節、ね、11章6節、ね、ユダの町々とエルサレムの通りでこの契約の言葉を聞いてそれを行えと叫ぶように命じられた。だから、ね、契約の言葉、契約の呪い条項なんか忘れてる人に向かってですね、 本当にこれは大切なことなんだよっていうことを言ってる。本当は神様はですね、このエレミアなんか現れる前にですね、イスラエルを裁いてても仕方がなかった。でも改めてエレミアを通してですね、これからね、神様の裁きが来る。その時にね、当時の感覚としてね、国がなくなったら、エルサレムが滅びたら、普通の感覚としては、あ、エルサレム神殿の神は役に立たない神なんだな、力のない神なんだなって思っちゃう。だからそう思われないようにね、これからエルサレムは滅びるけども、その滅びるのは神様が無力だからではなくして、そうじゃなくて、あなた方がね、神を忘れたからだ。私たちよく言われるね、聖書にはね、罰が当たるなんていうこと書いてないんだよって、そう言いたいんだけど、一つだけね、いわゆる日本語的に言うと罰が当たるみたいな書き方はあるんですよ。それはさっきの呪い条項なんです。契約をね、いつも右から左、全然聞こうとしないものはね、裁きを受けるって書いてある。で、イスラエルはなんで国を失ったかっていうと、契約の言葉を聞こうとしなかったから。これ私たちも言えるの、せっかくね、神と民とされたのにね、神の民とされたっていう恵み、その意味を十分に考えようとしないとね、適度な罰が与えられるってことがあり得るんですね。で、そのことをとにかくエレミアは必死になってですね、語るように命じられている。そして11章16節ね、本当はね、イスラエルは実りの良い緑のオリーブの木としてね、本当に豊かな民として作られた。だけどこれから火で焼かれるんだよ。そしてとにかくここに書いてあることは、本当に誠の神に立ち返ることが必要なんだよ。で、どんどん進みますが、11章18節からのところでですね、エレミアさんは当時なかなかね、人々から相手にされなかった預言者なんだ。というのは当時ね、このちょっと100年前にアシリア帝国エルサレムを包囲した時に、ね、ヒゼキヤっていう王様が祈ったら、神様がアシリア軍を撃退してくださったっていうことがあって、日本語で言うと神風が吹いたってやつだよな。その神風が吹いたっていうストーリーがあるもんだから、当時の偽預言者たちはね、エルサレムは神の都だから永遠に滅びないっていうことを言った。そういう対でエレミアさんはですね、いや、そうじゃない、ね、神様は本当に時が来て裁きを下すんだっていうことを言ったんだ。だから私たちの中でもさ、いや、神様死んだら繁栄するっていう預言者はね、好まれるんだけどね、なかなか思い通りにならないことがあるんだよと、僕は結構そういうことを言いがちなんだけど、そういう人は嫌われるんだよで、エレミアさんはそうだったんだ、ね、だから暗い話するように命じられちゃった。暗い話をする人は救われないよね。でも時には暗い話が必要なんだよ。どうしてかっていうと、あなたのやった行動の結果をですね、知る必要があるからってことなんですね。で、特にエレミアさんはアナトテっていうところの、出身だったんですけれども、ね、11章のですね、21節、ね、エレミアさんは自分の出身のですね、預言者、偽預言者たちからですね、命を狙われる。でもね、この時はエレミアさんはね、いや、神様全部分かってるでしょ、私がきちんとやってることをってね、神様ちゃんと裁きを下してくださるんだよねって信じながら、でも12章になるとですね、こうエレミア自身が心が揺れちゃうんですよ。そのことが12章1節2行目に書いた、12章1節の3行目だ。私は裁きについてあなたにお聞きしたい。なぜ悪者の道が栄える、 裏切りを働く者が皆安らかなんですかと。これはね、結構私たちクリスチャンが言いたいことじゃない、ね、なんかさ、神様なんか相手にしない人の方がうまくいってるように見えるんだけど、ね、私のように神様に、ね、信じようと思う者がですね、なかなかうまくいかない。それで12章2節で言ってるの、神様あなたがあの悪者を植えてね、あの悪者を繁栄させてんじゃないですか、どうしてくれる神様って訴えてんだよね。こういう祈りも必要時にはでエレミアはそういうふうに言いながらね、でもやっぱり最終的にね、あの神様はちゃんとね、あの心を試されるよねっていうことを言ってくる。でもその上でですね、神様はエレミアにね、意地悪なことを言う。十二章五節。これはね、神様がエレミアに対して言った意地悪な言葉。何かっていうと、十二章五節でですね、あなたは徒歩の者と競争して疲れるのに、どうして馬と走り競うことができるだろうかってね、神様はエレミアにね、警告してんだよね。今は、ね、あなたが相手にしてる人間は、ね、歩くような人間だけど、これから、ね、エルサレムを襲うのは馬に乗ってくるやつだ、これからより悪いことが起こるぞってエレミアに向かって言ってね、確保しろって言って、ね、平穏な地で安心して今過ごしてるけど、これからヨルダンの密林で過ごすことになるよって。その上12章6節でっていうのはね、彼らを信じてはならないなんて嫌だね。こうだって聖書をパッと見てね、ストーリーを理解せずにこれを見るとですね、いや聖書に人を信じるなって書いてあったから私はこれから信じないようにしますなんて、そういうことじゃないんだよこれはエレミアに向かってね、これからより悪いことが起きるんだよ、覚悟を決めろって話なんです。私たち時にね、あの覚悟が必要なんだよ。そう簡単に苦しみの時が終わらない場合がある。それはどうしてかっていうとですね、こう民族全体がね、本当に神の裁きを受ける必要があるっていうことを本当に心からね、理解してその難局に向き合うっていうことも必要なんです。というのはしばしばね、よく依存症で言われますけれども、本当にいや簡単に問題解決すると思うもんだから、どんどんどんどん問題が複雑化するっていう場合は、そうじゃなくて、これは本当にですね、自分がこの問題に直面しなきゃいけないんだよっていうことをね、あのエルサレムに思い知らせるために、神様はですね、この苦しみをエルサレムに与えようとしてるんだ。そういう中で12章の14節に行きます。さっき読まれた箇所ですが、12章14節、ここで言ってることはですね、悪い隣国の民、具体的にはね、バビロン帝国がイスラエルの地に侵入する、ね、でも神様はね、その侵入者であるバビロンを引き抜く。やがてイスラエルから彼らを移動させる。反対に、ね、バビロンがやったのはイスラエルの民をバビロンという国に、ね、強制移住させる。で、強制移住させるんだけど、神様はバビロンに引っ張っていかれた、ね、ユダヤ人をまた戻すよって言ってるんですね。そしてまた同じように、ね、バビロンの人々をまた自分の土地に帰らせるよって。で、その上で12章16節、言ってることはなかなかわからないね。バビロンの人々はイスラエルに向かってね、昔こう言った、バールによって誓うなら祝福される、それは嘘だったね。で、反対にね、これからバビロンの人々、またエジプトの人々ね、大きな国の人々がね、イスラエルの教えを守るようになる。イスラエルが本来訓練された教えを守るようになって、やがて主は生きておられるという異教徒が言うようになる。みんなが、ね、 弱小民族イスラエルに与えられた主の教えを学び、そして主は生きておられると誓うようになる。そうすると彼らの国も立つんだ。で、そう言わない国は滅びる。これね、この言葉がある意味で世界の歴史を変えてるんですよ。だって今世界中でさ、イスラエルの神が創造主である、イスラエルの神は生きて働いている神だって認められてるよね。イスラム教徒違うと思うかもしれないけど、イスラム教徒だって基本的にね、イスラム教だって旧約聖書があってイスラム教があるんですよ。だから世界中でね、2600年前吹けば飛ぶようなイスラエル、ユダヤ人、弱小民族とかね、弱小民族が信じた神こそが生きた神だ、他は死んだ神だっていうことを宣言されて、それでこう世界中がこうなっちゃってるんですよ。だから私たちも大切にね、日本でいうとクリスチャンなんてマイノリティだけどね、私たちの信じる神は生きている神だね、天と地を作らなかった神は忘れ去られるんだ。どっちが多いかなんて話じゃないんだよ。こうやって歴史が動いていくんだよってことが書いてあるということです。だからこの後ね、主は今生きておられるって賛美するけども、主は生きておられるっていう宣言ができるってことはすごいことです。偶像の神々は見せかけだ、金で立派に見えるかもしれないけどね、ね、天皇家の三種の神器とか言ってですね、なんかこう世代交代とかすごい儀式やってるけど、えらい金を使ってね、信じたらね、これ古事記に書いてある通りだよね、イザナギの御事が右目を上げあった時に生まれたが、アマテラスオミカ、その通り書いてあるんだよ。バカにしてんじゃない、それを信じてんです。そう書いてあるんだから、その通りね。本当に僕ね、多くの日本人にね、古事記を読んでもらいたいと思います。その通り、全然レベルが違うの、ごめんなさい。本当古事記を本当にそのまま読んでほしいと思うね。なかなかどうしてあれを信じられるのか、本当僕は不思議に思うんだけど、まあとにかくですね、13章になってですね、もうこれで終わりますね。13章で言ってることは、これはね、13章に書いてあることは実演による例えとね、聖書の教えを実演で体験しましょうってね、うちの教会でね、素晴らしい実演会があるんだよね。子供たちの劇でね、エレミアのストーリーが演じられて、まだ見たことがない人がいたらちゃんと聞いてください。ちゃんとこう見方を教えますから。まあとにかくですね、こう実演を通してエレミアのストーリーを15分で理解できるとこうやってんだよね。すごいね。で、ここで書いてある実演は何かっていうとですね、主はエレミアに向かってですね、こう言ったね、帯を、天布の帯を買いなさい。天布の帯は何かというと祭司の印だった、ね、で、帯を買って帯を締めてね、祭司の気持ちを味わった上で、それでからユーフラテス側に行ってですね、その帯をですね、岩の割れ目に隠してごらんなさい。で、長い年月が経ってからその帯をね、もう一度見っけてごらんなさい。だからその帯はですね、ボロボロになってるよって、まあ当たり前な話なんだけど高価なものでも、ね、隠したらボロボロになる。それと同じように神様はイスラエルを本当に高価で尊いものとして誇りある民として作ったのに、ね、彼らは神様を忘れた結果として今ボロボロになろうとしてるって話なんです、ね、何の役にも立たない民となる。だって神を明かしするために選ばれたのに、神を忘れたらボロボロになっちゃうよって話。で、13章11節、これは本当に覚えておいてほしい。13章11節の3行目、ね。彼らは本来ですね、神を信じることによって、私の神の民となり、名声となり、栄誉となり、栄となる。 しかし彼らは私に聞き従わなかった。その結果として彼らはボロボロになるんだ。これ私たちにも言えるよね。私たちは神を礼拝するためとして選ばれた。神を神として重んじる者は神から重んじられる。神をないがしろにする者はないがしろにされるよっていうことがね、旧約聖書で繰り返されてるんですよ。もう時間で最後になっちゃうけども、13章のね、26節に書いてある、これはね、イスラエルの民に向かっての警告なんですね。あなたが偽りの神々を拝むと、13章26節、あなたの裾を顔の上までまくるので、あなたは恥ずべきところが現れる、ここね、あなたの裸の恥を表すぞっていうね、なんかそれ露骨な表現なんだけど、なんでこういう、ね、露骨な品のない表現が聖書に出てくるかっていうとですね、それは何かっていうと、ね、警告されているイスラエルの罪は何かっていうと浮気なんですよ。浮気っていうのはね、よその、ね、結婚してない人との関係を結ぶことでしょ。浮気をする者は裸の恥が表されるって言ってる。で、聖書の中でね、何度も警告されてる罪は何かっていうと、単純明快に浮気なんだよ。ね、あなたは神の民として選ばれてるのに、なんでよその神を拝むのか。よその神を拝むのは、やがてその裸の恥をさらされるんだよ。っていう恐ろしい警告なんです。私たちはね、何度も、ごめんなさい、何度聞いたら分かるのって言われるぐらいですね、愚かな過ちをする。愚かな過ちをするんだけど、絶対やってはいけない過ちがあるんです。何かっていうと、浮気なんです。別の神々を拝むっていう浮気は、ね、私たちが救われるべき方を、救ってくださる方を否定することだから、これどうしようもないんですよ。だから、ね、本当に何度、私はこんなね、全財教会に来る資格なんてないんです。何度も同じこと言われても身から左に流れて、この時は熱くなって、これから真面目にやろうと思うんだけど、すぐ忘れちゃうんです。いいです、忘れても。忘れても、ね、神を礼拝することを忘れないでほしい、ね。聖書を読んで聖書の神に礼拝するってことを忘れないでほしい。それである限り、あなたには救いようがあるんですよ。でもね、別の神々に浮気をする者はですね、どうしようもなくなっちゃうんだよって、ね、これが露骨に裸の恥をさらされるって嫌な表現が言われてるんです。だからね、エレミア書をいろいろと書いたんだけど、ね、なんでこれから国が滅びるのかっていうと浮気をしたせいなんですよ。で、私たちが求められていることは、主は生きて働いておられる、聖書の神こそが生ける神だ、ね、今世界中の人々が聖書の神こそが生ける神だって告白するようになってきて、私たちはその聖書の神を、主は生きておられると告白する。そしてね、人生というのはいろいろと思い通りにならないことがある、思い通りにならないことがあるけども、主は生きて働いておられ、その主を喜ぶ、主を喜ぶところから本当の喜びが生まれる。でも主を忘れると、あなたは墓穴を掘ることになるよということ。そして私たちは主との交わりの中で喜びを体験し、その喜びを、ね、周りの人々に分かち合うように召されている。だから主を喜ぶことは力であり、主を喜ぶことこそがあなたにとってのですね、伝道になる、ね、聖書にいろいろと書いてあるけどもね、朝も礼拝に参加したことがなかなか難しかったんだけど、一つだけ分かりましたと言ってくださった方がいた、ね、それは神様を大切にすると私は大切にされるんだということを言われたということが分かりました、ね、これだけ覚えておいたらいいです、ね、とにかく神を大切にする者は神の目から大切にされるんだよ。お祈りをしましょう。天のお父様、本当に私たちはいろいろと難しいこと、いろいろあって分からないことがあるかもしれません。でも本当に聖書の神に栄光を期する者は、その者は神から 栄光を受けることができます。でも神をないがしろにする者は裸の恥を晒すことになると警告されています。どうか裸の恥を晒す者になるのではなくして、神に栄光を期し、神を喜び、そして自分自身も神から喜ばれるものとなる、そのような歩みをさせてください。いろんなことがありますけれども、あなたはあなたを礼拝する者、あなたに信じ従う者を本当に祝福へと入れてくださる、そのことを期待しお祈りします。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。